金って複雑ですよね。そうで、まあ多分これ聞いてくれてる人もね、なんかそのお金欲しいなとか、うん、なんとなくそのお金に対してやっぱりそのどちらかというと僕たちでネガティブなイメージを持っていて、まあこれ僕自身も本当にそうだったんですけれども、でなんかこう、うん、な何かね、そのやっぱりお金のそのイメージとかその悪いものをね書き換えるその最高の手段というか、すべき最もいい手段ですよねっていうのがやっぱり、うん、お金を稼ぐこと、収入を増やす場合やっぱり全てが解決されるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思わされているというかね、やっぱり僕たち資本主義経済で生きている以上、まあ、そういうシステムになっているんで仕方がない部分もあるんですけども、でお金を僕たちには稼ごうとするんですよね。でもやっぱりそのお金ってね、この3つの機能、本当にあの使うって貯めて、うん、そして稼ぐっていうこの3つのね、まあ、大きく分けてパートがあって、でこれらに対してやっぱり自分なりのシステムだったりとかルールとかやっぱりセンスっていうのを持っていないと、いくらそのね、例えば増やす部分だけをマスターしたとしても他の部分に対しての自分なりの考え方だったりっていうのを持ってないとね、やっぱりその不安になってしまうわけなんですよ。本当に僕たちってやっぱりずっと長期的に人生で続くものっていうものがやっぱり僕たちの大きな、うん、人生の価値というかね、ウェイトを占めていて、やっぱりそれがいろんなところに直結してくるわけですよね。そうで、特に健康みたいな感じでこう、なんていうのかな、こう一回こう、うん、自分の中で土台を作ってしまえばね、そのずっと恒常的に習慣みたいなもの、健康点も作ってしまえば、ある程度の健康点をずっと維持することは可能だと思うんですけれども、そのお金っていうのはやっぱりその日々なんていうかな、増えたり減ったりとかね、やっぱり急に、うん、例えば観光総裁で急に消えちゃったりとか、例えばその、うん、家とか買ったらねすごく消えますよね。で借金したりとか、なんかいろいろとこう日々、うん、急に減っていく時とかってあると思うんですよ。でそういうのがあったりとかして、やっぱりなかなかつかみづらいっていうのがあって、やっぱり僕たちってそうやってお金からに対してやっぱりどうしてもネガティブなイメージを持ってしまったりとか、やっぱりお金が原因で結構そのいろいろと僕たちの感情とか行動っていうのを結構決められてしまうと思うんですよね。で僕自身もやっぱり昔その何ていうかな、そのお金とか関係なしにね、そういうふうに行動してみるといいよっていう話がまあ聞いたことがあって、まあよくそういうセミナーとかで言われてますよね。なんかこう今何かを決断するときとか何かを選ぶときに、なんかこう自分が今お金がないからそれができないっていう感じでね、物事を決めるのは良くないよっていう感じで、常にお金がある前提で物事を考えなさいっていうふうに言われたんですけど、とはいってもやっぱり手元にお金がなかったらやっぱりそういうのって難しいと思うんですよね。で僕自身もやっぱりそれで結局、まあ、そういうセミナーのなんていうかこう歌い文句というか、セミナーに参加させるためのなんか歌い文句みたいなものでね、なんかこう高いセミナーに参加させるときにそういうふうにしてなんていうかな、僕たちを無理やりね参加させるとするわけなんですけども、でまあそういうの話を聞いたりして、これなんかおかしいなって思いつつも、うん、まあ、結果的にね僕自身はいろいろ試行錯誤していって、で今自分なりのお金のフォーミュラというか、その、まあ、自分なりのねこうお金に関するルールというかね、まあ、コントロール力って僕は言ってるんですけども、そういったものを構築して実際に今いるんですよね。そうで本当に僕自身2010年とかってすごくやっぱりお金に対して不安で、当時確か月30万円ぐらい自分のね副業というか自分のビジネスで稼げるようになって、でよしこれでいくぞって思ったんですけども、やっぱりすごく不安だったんですよ、今でも覚えてるんですけども。でやっぱりお金をねこう使えないっていうのがあって、で30万50万ってすぐにこうだいたい5、60万ぐらいにすぐに自分のねレベルっていうのはなったんですけども、やっぱりその全然使えなかったんですよね、全く。だから本当に毎日僕自身が使ってたものと本当に野菜代ですよね、キャベツとかで、それに塩なんか僕塩には高いお金払ってたんで、まあ、700円ぐらいの塩をね買って、で塩キャベツだけと、あと本当にツナの缶ってありますよね、100円とかで1回100円とかで、本当1週間200円とかで過ごしてて5、60万ぐらい稼いでってもですよ。でもなんかこうお金なくなったらどうしようなとかね、そのなんか使いたくないなっていうやっぱりその不安とか恐怖にずっと駆られてて、やっぱりそれが結構一日の中で大きく占めていたんですよ。そうで、まあ、途中ぐらいからね、それでなんかちょっとこれずっとねこういう状態続いてったら、例えばもしこれがね自分が貯金が例えばね、うん、当時思ってたのが1000万とか5000万とか、ね、1億とかになったとしても、まだ自分の中にそういう風にして不安があるんじゃないかなっていう風に思ってしまったことに気づいたんですよね。そうで、そこから僕自身結構いろいろ自分で試行錯誤したりとか、いろんな自分のルールとかね、そのお金に対する考え方を見極めていってから、うん、どうなってたかっていうとね、やっぱりそのお金をまず使うことに悩みがなくなったんですよね。だから今でも本当に僕自身自分なりのこう癖っていうのがあって、 例えば1万以上のものを買うときは1週間悩むとかね、悩むというかその欲しいものリストに考えてそのまま置いておくとかって結構あるんですよ。そうだ、結構人生ってこれ面白いんですけど、本当に自分が欲しいものってあまり買ってない場合が多いんですよ。だ結構これあなたの家とかね、あなたがこう買ったものをこうメモしておいて家計簿とかにつけておいて、その数ヶ月後のその買ったものを様子見てると大体のものって押し入れに入ってたりとか、なんか役に立ってなかったりするんですよね。そうで結構そういう風にしてみるって面白くてね。で僕自身結構9割の買い物っていうのはなんかその世の中やっぱり今日本って特に広告が多いじゃないですか。で僕とかもたまに渋谷とかに行くんですけども、本当に広告だらけでいつもそのネガティブになるというかね、やっぱり嫌な気持ちになるんですよね。でやっぱそうやって広告見てこううまく仕掛けられてしまっているから、僕たちってその欲しくないものを欲しいと思わされて買ってしまっているから、なかなかやっぱそれを使わないわけですよね。そうでそういうことに僕自身気づいてから、結構その買い物に対する考え方、まずその自分を稼ぐ前にまず考え方、使うものに対する考え方を決めようと思ったんですよね。そうでまあいろんなフォーミュラっていうのはあるんでね、まあこれまた話していくんですけども、そういうものに戻っついてやっていったら、やっぱりその今では本当に迷わなくなった。もうここには使うぞっていうところにはもうとことん本当にね、まあ、月にもう何百万っていう時に使う時もあるし、で逆に全然使わない時って本当全然使わないんですよね。でそうやってやっぱ見極めができてくると、やっぱりその本当にお金って不思議なんですけど、使う場所を見極めるだけでやっぱりその自分に返ってくる量っていうのも変わるんですよ。本当に人生って全てね投資というか、本当に例えば僕自身も今何かその物を買う時ってやっぱりその企業さんを応援しているというか、やっぱりそのサービスが好きで結構買ってる場合っていうの結構多いんですよ。でやっぱりそれによってやっぱこれから伸びてくるもの、一生懸命やっている人とか、やっぱりそういう風にこれから伸びるものに自分がそういうつもりも込めてお金を使うと、やっぱり不思議なんですけどそれって返ってくるんですよね。もちろんそこのサービスがどんどんどんどんうまくいって、あの上顧客さんみたいな形でねリターンが返ってくるっていう場合もあると思うし、やっぱりそのちゃんとやってるものに見極めて投資をするっていう、まあ僕自身例えば変な話カフェに行くっていうのもそうでね、そのカフェっていうのもなんとなくそのカフェを適当にやってる人と、やっぱりそのオーナーさんとかそのお店のコンセプトとか見てていつも思うんですけども、やっぱりこれから伸びるところっていうのに使っていくと、やっぱりそこで情報交換してね入ってくるし、そうだから僕とかもカフェとかにも今結構詳しくてね、いろいろそのオーナーさんとかにこう話しかけたりするんですよね。本当に好きでやって応援したい人はですよ。でそこに500円とか例えば払うと、やっぱりそれが大きく育って返ってくるんですよね。その人が次会った時に例えば美味しく入れてくれたりもするしね、そのうん、そこから例えば僕が聞きたい情報を聞けたりとかってやっぱりあるわけなんですよ。そうだ結構そういう風にして本当にお金って、うん、本当に面白いというかね、うん、やっぱり使い方をちょっと工夫するだけで全然自分のところに入ってくる情報だったりとかリターンとかやっぱり金脈とか全て変わってくるんですよね。そうでもやっぱりそういうのってなかなか僕たちのこのご時世で教えてもらえないですよね。なんかどちらかというとすぐインターネットとかね、なんかそういうふうに調べたりとか、なんか変なメールとか登録すると、で大体なんかお金を稼ぐ方法とか、そのなんか主婦がなんか2時間で500万円稼いだとかね、それは言い過ぎかもしれないですけども、なんか結構そういうのばっかりじゃないですか。だからなんていうかそのでもやっぱり僕たちってその稼ぐ方にやっぱりフォーカスしてしまうっていうのがあって、さっき話したんですけど、その稼げばやっぱり全てお金がね自由になれるんじゃないかっていうとね、まあ、そんなことがないっていう話で、やっぱり僕たちってその手に入れるよりも失いたくないっていう気持ちの方がやっぱり強いんですよね。そうだからこれ本当にあのあなた自身も一度や二度はやっぱ恋愛でね、なんか素晴らしいパートナーができたことってあると思うんですけども、できたらできたらなんかその嫉妬心というか、やっぱりその愛するまあ男性なのか女性なのか分かんないんですけども、それをやっぱ失いたくないっていう気持ちが働いて、なんか妙に束縛しちゃったりとか、そういう恐怖とか不安に駆られたことってあると思うんですよね。そうだお金も全く同じで、その手に入ったら入ったらやっぱりそのまたますます恐怖になるんですよ、失いたくないから。そうだから結構そういう風にして僕たちって本当に複雑な生き物というか、やっぱり面白い生き物だなっていうふうに思うんですよね。そうでさっき言ったんですけど、そういうものに対してやっぱり僕たちって教えてもらってないというか、やっぱりお金のセンスのいい使い方ですよねをやっぱり僕たちって教えてもらってないから、なんかその怖いというかね、なんか手に入れてもすぐに出てっちゃうんじゃないかっていう恐怖があって、なかなか使えなかったりして、でいつまで経っても使えないまま結局ね、そのビクビクしてしまうことになってしまうから、まあ、本当にある一定、うん、のルールに基づいた、まあ、マネーセンスなんですけども、それはあなた自身が構築していってね、もっとお金のその全体というものをしっかりフラットにね、ニュートラルに取られると、もっともっとあなたの人生が豊かになっていくというか、やっぱりそのお金で悩む時間というのはなくなってくると思うんですよ。そうだ僕も今本当にさっき言ったんですけど、自分のもうテンプレートみたいなのができてしまってるから、 本当にまあ、これちょっと聞いてくれてる人にね、変な風に捉えてしまったら嫌なんですけども、そのやっぱりすごいお金をたくさん使う時ってあるんですよね。そう、でもやっぱりそこに何て言うかな、その自分のルールに基づいてやってるから、やっぱそれにお金を使うことによって自分のエネルギー値が上がったりとかね、その運気が上がったりとか、やっぱりお金の使い方がしっかりできると自分のセルフイメージも上がるんですよ。あなたもこう無駄遣いしたなって思ったら、ちょっとなんかそのあれですよね、例えば無駄遣いしたなって思っちゃったら、なんかその自分のことを若干セルフイメージ下げますよね。でもこれ本当に買い物したっていうのを見つけたら、例えば本当に自分の人生観が変わったりとかね、価値観が変わる機会ってあると思うんですよ。僕の中で海外旅行っていうのもその立ち位置に入るんですけども、で家族との旅行とかっていうのも、僕も一人で僕とホテル泊まるときとかって、例えばこれ分かりやすいと思うんですけど、すごい安いところに泊まるっていうかね、あんまりいいとこ泊まんないんですよ。でも人がいるときって僕絶対いいところに泊まろうとして、それお金がなかったときからもそうだったんですけども、なんでかっていうと、やっぱり思い出って価値ってすごい大きなパワーなんですよ。やっぱりその思い出が、楽しい思い出がいくつかあるかっていうのが結構僕の人生の大きなファクターを占めてるっていうかね。やっぱこうふとなんかをこう、人生で経験と思い出の僕は賜物だと思ってるから、その思い出ってやっぱ残るじゃないですか。でちょっと何か物を見た時に、そこに誰かとの大事な思いが含まれていると、その物を見るだけで幸せな気持ちになれると思うんですよね。そしたら僕自身他のことにも集中できるっていうか、やっぱりいろいろとそのポジティブなパワーをもらえてね、また何かにできるわけですよね。だから僕自身結構その思い出、いい思い出にさせる、人との思い出をいいものにするためのやっぱりその空間と時間に関してやっぱりすごいお金を使う傾向があって、それも僕自身の中ではその投資だと思ってるからね。そう、やっぱりいい思い出ができると、その人の関係ともやっぱりね、一回いい思い出を作っちゃうと、その人との人生の関係ってこれからすごい築かれていくし、やっぱりそこから全て人間からお金もやってくるし、情報もやってくるし、時間はやってこないか、まあ時間もでもやってきますよね。全てやってくるから、やっぱそういう部分にはすごく僕自身投資を惜しまないんですよね。そう、例えば今一つの僕の 例なんですけども、そういうふうにしてやっぱりその見極めていくっていうことによって、やっぱりそれがね、1年後、2年後、3年後って全然大きな差になってくるんですよ。で例えば毎日本当に僕自身同じ食事っていうのもするんですけども、外食するときとかしなかったりとかね、やっぱりいろいろとそういうふうにして自分のそれぞれにおけるお金の使い方っていうか、自分のお金のルールっていうのがあるんですよね。そう、で、まあ、当時ね、その2011年ぐらいっていうのはやっぱりそれがいいか悪いか分かんないわけですよね。でも実際に僕自身が実証してみて、今思うことは、まあ今ちょっとこれ自分の資産を公表するのはおかしいと思うんで言わないんですけども、まあそれなりの本当にね、まあ、自分と家族が、まあ、長期的にというか、まあ、困らないレベルでの、ね、まあ、資産というのを自分で構築することができて、で毎月本当に僕自身お金っていうのを絶対減らしたことがないというか、それなりに貯蓄をしているわけなんですよね。そうかといって別にじゃあお金に対してビビってるかってそんなことなくてね、その自分がこれは欲しいぞって思うものにはちゃんとバッとね、その見極めて投資はするし、逆にその何て言うかな、全然こうこれには価値がないなって思うことにやっぱり投資をしないっていうのを自分で決めてるからね。そう、結構そういう風にしてそれぞれにおける僕の中でのルールとか、そういうものが磨かれてきて今の自分がいるわけなんですよね。そうだからちょっと今回ね、僕自身がやっぱりそうやって学んできて自分で実践して試行錯誤してやってきたね、そのお金のセンスですよね。そうっていうのをちょっとこれ今回特別に公開したいなっていう風に思って、今回急遽ね、大阪でセミナーをやろうっていう風に思ったんですよね。そうで、まあ、僕自身なんていうかな、大阪でセミナーやることってなくて、まあ、今回もねたまたまそのなんていうかな、僕自身ちょっと南の島の方にしばらく行くんですけど、その途中にちょっと大阪を珍しく通るってことでね、大阪にお住まいの方から結構セミナーやってくださいって言っていつも言われていて、でちょっとこれなんかの縁かなというか、まあ、潜在意識から出たヒントというかね、まあ、本当にセミナーやった方がいいよって僕の潜在意識から出てきたんでね、急遽本当はやる予定なかったんですけど、企画をしてね、でずっと話したかったこと、まあ、いくつか話したかったことってあったんですけども、今回お金ってことでね、それを話していきたいなってことで今回主催させていただくことにしました。だからぜひちょっと今回、かなり興味深いなになってるというかね、多分こういう話してる人ってちょっと僕は他の人とか見ないんで分かんないんですけど、あんまりいないと思うんですよね。そうだからぜひね、そのマネーセンスってことでこれを身につけていけば、おそらくあなた自身もっともっと収入が増えていくと思います。そうで、なんでかというとやっぱりそのいいお金の使い方をするとやっぱりそれが自分のにエネルギーをくれたりとか、人脈をくれたりとか、健康をくれたりとか、パワーをくれたりとか、やっぱりいろんなものを引き寄せてきてくれるんですよね、しっかりと見極めれば。そうだから僕自身本当に食べ物を育てていく、食べ物じゃなくてそのなんていうかな、お庭にこう自分のね植物を育てていくような、同じような 感じでいつも思ってて、やっぱりその自分がね、こうで育てるぞって決めた部分にしっかり自分でお金を使っていくというか、エネルギーとお金をバッとこう注いでいくと、やっぱりそれが返ってくるって思ってるんですよ。だいつも僕自身一瞬なくなったって思ってなくて、やっぱりそれで自分が例えばね、僕自身いつもやってるお店で、このお店にお金を使うぞって時はやっぱりそのサービスを買ってるんですけども、やっぱりここが将来的に伸びるとかね、何かその可能性を感じて買ってる場合って結構多いんですよ。そうだ、結構そういう風にして見ていくと本当に世の中って面白くて、やっぱりそういうところから自分のセンスっていうのも磨かれていくんですよね。そうだ、結構お金の使い方をマスターすれば、実は結構ビジネスをマスターできるというかね。だから変な話、あなたがこういつも使ってる、例えば何気なく行ってるカフェとかでね、お金を使うときに、ちょっとここなんかサービスが落ちてきたなっていうんだったら、そこでお金を使うのをやめれば、でもしそこがね、例えば1年後とか見たら株価が暴落とかしてたらね、あなたのセンスっていうのはそこで当たってたってことですよね。なんか違うなって思って、でもここはなんかいいなって思って投資してね、その人がさらにその会社が伸びてるんだったら、あなたのセンスがあるってことですよね。でそういう風にしてビジネスセンスとか全て磨かれていくと思うんですよ。で僕もこれ分かりやすい例で言ったら、こうやってセミナーとか出るときに絶対にこう変な人のセミナーって出ないんですよ。いつもなんかその人がいくら稼いでるとか、なんかそのなんかこういろいろあるじゃないですか。そうなんかこうセールスレターっていうんですかね、そういうのを見てみて、なんか私はいくら稼いでるんで、でこんなに人を成功させましたとかってあるんですけども、その人のこう未来が僕はイメージできなかったりとか、可能性を感じなかったりとか、これから投資だと思ってるんでね、思わなかったら僕はそこには絶対投資をしないんですよ。たとえどんなにその人がすごかったとしても、でも全然例えば本当に無名だったとしてもね、その実績があんまりなかったとしても、まあそういうセミナーにも行くんですけれども、なんていうかな、すごくその可能性を感じたりとか、やっぱりその何かが見える部分があったんだったら、僕はそこには投資をしてみるというか、やっぱりそのつながりを大事にしていきたいと思うからね、していくわけなんですよね。そうだから結構そうやってセンスって日頃から磨けるっていうのがあって、まあそういう話も今回していくんですけども、そうだから結構ね面白いというかね、お金って本当に使い方を全て理解してね、原理原則をマスターして全体図をつかめれば、結構お金ってあなたの人生に大きな味方になってくれるんでね、まあ今回そういうセミナーをちょっと急遽開催するってことなんでね、ちょっとぜひ人数限定なんですけれども、ぜひね、もしあなたがピンときてね、あなたのタイミングが合えば、今回のセミナー少しでもあなたの人生のお役に立てればなっていうふうに思ってます。そう、そんな感じでちょっと急遽ね、今回は音声を取らせていただいたんですけれども、まあぜひね、今年1年も2016年も本当にね、素晴らしくあなたと一緒に素敵な人生の一部にしていきたいなというふうに思ってます。そんな感じで今回は、音声を終わりたいなというふうに思ってます。まあ縁がある方も縁がない方もぜひね、地球のどこかでご縁があったということで、お会いいつかできればなというふうに思ってます。ありがとうございました。